心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、この配信スタート日が2月の20日なんですけども、旅券の日らしいんです。
パスポートということですね。
そうですね。少し前に、理香先生はマカオに行かれたってお話をね、伺いましたけども、次、どこか行くとしたら、海外、どっかありますか？はい、っていうところ。
そうね。まあ、海外じゃないけど、沖縄行きたいですね。
沖縄行って何したいですか？
沖縄に行って、だって、紅子さんのフェイスブックとか見てると、なんかすごい良さげじゃないですか。
楽しいですよ。
そう。だから、なんか美しい海を見て、なんか、なんくるないさーな感じで、
うん。
臨宅したいですね。
何した時間が流れてますからね。
ねえ。
そうね。私も行きたいです、また。はい。そんな中ですね、今日はどんなお話になりますか？
まあ、いわゆる高齢者うつにならないための、こう前回はこう家族の人に向けてって話だったんですけども、やっぱりこう家族だけではなく、私たちって社会と共に生きてますよね。
そうですね。
よく、なんていうか、産後うつってありますよね。
はい。
産後うつになんでなるかっていう理由の一つは、まあ、もちろん鉄が足りないとか、ちょっと血が足りないとか、まあ、そういうものであったり、ホルモンの問題もありますけれども、でも、社会的なつながりが足りなくなることっていうのも、かなり大きい要因なんですよね。赤ちゃんと二人きりが耐えられないみたいな。だとすると、こう、社会っていうものと、高齢になったがゆえに、接触が減ってしまうっていうことは、これは結構大きい痛手になるんですよね。
なかなかね、勤め先にも行かなくなるとか、体がもう思うように疲れちゃうから、出かけるのもめんどくさいとかってなってしまうと、人に会えなくなりますからね。
ですよね。だから、こう、やはり、まあ、同じ年代のお友達の方が圧倒的に数として多いかもしれませんけれども、でも同じ年代のお友達だと、ある時一気にお友達がいなくなっちゃうリスクがあるわけですよ。
そうですね。
ということは、早いうちから年代の違う、できれば自分より相当若いお友達を作り続けるっていうのは、まあ一つ大事なポイントですよね。で、それでさらに、その若いお友達もそうなんですけども、若いお友達を作るためには、何らかの生きがいというか、私はこういうことをしたいと。例えばボランティアかもしれない。あるいは趣味かもしれない。なんかわかりませんけれども、何か共にできることがないと、あなた、若いね。なんか、いいね、若いってとかって言って、会話にならないじゃないですか。
はい。
そういう何か自分なりに世代を超えて共通に話ができる場っていうものを自分から作っていかないといけないですよね。
そうですね。今って割と推し活って流行ってるじゃないですか。あれいいですね。
いいですね。紅子さんの推し活はやっぱサーフィンですか？
そうですね。サーフィンは。まあ、ただ、あれは一人でもできちゃうものなので、そうですね。今私はスノーマンのファンなので若い世代の女の子たちとスノーマンの話するのも楽しいです。
あ、なるほどね。
はい。
推しもあるってことですよね。いいですよね。なんかそういういろんな接点で、こう、楽しみとか、意外とか、そういうものを求めてて、いくつもあると、
はい。
ね。そうすると、どれがダメでもどれが活かせるじゃないですか。
はい、そうですね。
だから、こう、依存症の人が依存症じゃなくなるためには、依存先を増やすっていう話があるんですけどね。それ、いいことですよね。で、同じように、生きがいも一個だけに絞り込まないで、ちっちゃい生きがいたくさんあってもいいと思うし。そんな感じで、あ、これは生きがいだな、みたいに。まあ、 意外ってなんか大げさに言わなくても、
ん。
ワクワクすることとかウキウキすることをいろいろすればいいんじゃないかと思うんですけど。
理科先生はちなみに。
私のですか、私がワクワクしましょう。ありがとうございます。聞いていただいて。実は今年はすごくワクワクしっぱなしなんですけど、
おお、いいですね。
まず電子書籍を作ってますもんね。
ああ、そうでした。
そうなんですよ。電子書籍、それもどうも1冊じゃなくて2冊とかになりそうな雰囲気で。
すごいですね。
で、なんか、そういうの考え始めると、なんか楽しくてしょうがないんですよ。だってやっぱりこう、このポッドキャスト聞いてくださってる方っていうのもいらっしゃるけれども、私が実際リアルにお会いできる方の数って限られてますよね。でも、もっと多くの人に何らかの形でその方が知りたい情報をお届けできることができるとしたら、めっちゃワクワクしますよね。
ああ、すごい、いいですね。
なんかひょっとしてある人にとっては全然迷惑な情報にしかならないのかもしれないけども、でも選ばれなければ選ばれなかったなってことだし、でもなんか選んでくれる人がいたらすごく嬉しいしっていう、そこは私の何か今推し活といえば推し活ですかね。
いや、楽しみですね。
はい。
いつ頃私たちはそれお目にかかれそうなんですか？
今のところ一つは4月30日かなっていう話があるんですけども、もうそれはこの番組のタイトルにもある混沌の歩き方、うつの回復プロセスっていうやつなんですけども、要するに、薬だけで治んないわけですよ。皆さんご存知だと思いますけど、ただ、本当に治らないって、もう要するにずっと半分病人のままっていうのも違う。その意味ではやっぱりやり方次第で本当に良くなるんですよ。例えば仕事をしていらっしゃる方が休職されるじゃないですか。休職した後に復帰して、その後全然再発しないでずっとそのまま仕事できれば、別にたまたま一回鬱になったってだけで終わりですよね。っていうふうにはできるんですよ。だから、なんかそういうようなことをお伝えしたいっていう本を書いてるっていうのが今、私の推しなんですけどね。
おお、いいですね。
だから人によって、例えば、何でもこう、年を取っていようが、誰かの役に立つことができるんだと思うんです。例えば、お味噌汁作るのが上手な方がいらっしゃったら、お味噌汁の作り方を子供たちに教えるっていうのは、すごく大事なことかもしれないし、なんか、こう、人の役に立つ。なんで人の役に立つってことを言うかっていうと、誰かが喜ぶ姿を見ることが私たちにとっての一番の喜びになるからなんですよ。
ああ、でもそれはありますね。
自己満足って自己満足で終わるんですよね。でも本当に誰かの役に立つことができたら、こんな嬉しいことないじゃないですか。だから自分を喜ばせるために人に役立つことをやっていこうっていう、その辺の生きがいっていうのは、多分小さいところで、例えば、お庭のね、ご自分のお家のお庭をきれいにするだけでも、それが誰かの喜びになるかもしれない。
綺麗な庭を見て、すごく素敵って思ってくれる人がいたりとか。
あるいはそういうのをインスタにあげるだけで、あら、素敵なお花だわって思うかもしれない。なんか、生きがいって今逆に言うと探しやすい気がしてて、高知県のある長寿な村があるんですけれども、すごく高齢者になっても健康寿命長いっていうので有名な土佐町ってところがあるんですけれど
あ、
も、
そうなんですね。
この土佐町というところの高齢者の方はですね、土佐町健診といって、1年に1回、大学の大学生の医学生さんたちが集まったりして健康診断したりいろいろやるんですけれども、そういう若い人たちと接触した結果、なんと80代でインスタグラムやってたりするわけです。いいでしょ、そういうい
い
の。
ですね。
それで、ただ自分と家の真ん前の山とか、なんかそういうものを写してても、でも、高知の山奥の写真見たいですよね。
なかなか行けないですからね。
だから、こう、ひょっとしたら、高齢者の人ほど SNS 活用できたら、かなり楽しいかも。
よくおばあちゃんの知恵とかって前ね、いろいろ言葉聞きましたけど、そういう知恵も知りたいです。
ね、そうですよね。なんか、例えばこう、お料理作るのの動画上げるだけでも、すごい大事だったりするかもしれないじゃないですか。だから、なんかそういう、こう、新しい視点っていうか、で、そのためにも、若いお友達作ってねって感じですけども、なかなか難しい感じですね。そうやっていくと、こう、社会ってところとのつながりを持ったまま、生きがったまま、年を取っていくということは、これは成長しちゃうぞって思いますよ。
いいですね。
そういうことをしていけば、鬱になるのは難しいかも。だね、人間だから病気したりしますよ。だけど、それも、こう、一つの経験として。
やっぱりこの楽しいことをしてるとか、ワクワクしたことをしているときって、こう、お肌の調子も良くなったりもしますし、見た目的に良くなってきますよね。
ね、ましてこう、例えばこう、そのインスタを見た若い20代の人が、とってもイケメンだったりなんかしたら、嬉しいじゃないですか。
めちゃくちゃ嬉しいです。
まあ、それを目的としてやるわけじゃないですけどね。なんかそういうこう、意外な喜びとか、そういうこう、自分のこう、物語を紡ぐというか、それは、まあ、私の大学時代の先輩が、ドラマは自分で作んなきゃドラマにならないって言ってましたけど。要するに待っててもドラマできないですよね。こう、ある日突然ドラマチックな人生を歩んでましたじゃなくて、なんか行動に移すから結果的にドラマチックになるんですよね。
ああ、そっか。
というわけで、こんなことしてると、相当高齢者うつとかから遠くなるんじゃないかなと。
これ、みんながそんな感じになったら、なんかそういうのっていい伝染になって、みんながこう楽しく過ごせそうでいいですよね。
お能でですね、能楽の能ですね、翁っていうとっても有名なお正月なんかにあるお能があるんですよ。もうなんかそれは昔の、まあ、呪術的なね、お能からできてるんじゃないかっていう、とうとうたらりたらりとかっていう、なんかちょっとこう不思議な言葉で始まるお能なんですけれども、で、要するに、笑ってるおじいさんのお面をつけて踊るんですよ。昔からニコニコしてるおじいさんっていっぱいいたかどうかちょっと疑問じゃないですか。今もですけどね。だとしたら、翁みたいにすっごい年取ってんのにニコニコしてるっていうのが私たちの先祖も考えていた理想かも。
ああ、そっか。
あ、目指せ翁。
目指します。生きがいを見つけて。
はい、
行きましょう。先生は電子書籍楽しみにしていますので。
楽しみます。はい、
そしてまた次回もよろしくお願いします。
楽しみです。
ありがとうございました。